中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
受験のね、もうシーズン始まってるかな。私立はもう終わったりしてるのかな。
ね、1月、まあ、そろそろ2月、そうですね、
いろいろ受験シーズンでね、
はい、
まあ、受験もいろいろですよね。私のね、知ってる人なんですけどね、
はい、
海外から日本に帰ってきて受験になっちゃったんですよね。
ああ、帰国子女さん。
帰国子女、はい、でも入れるかと思ってたら、高校どこも入るとこなくて。
ああ、そうなんですか。
いや、それで商業高校に入ったんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、でまあ商業高校だからがっかりしたっていうね。
あ、そのお嬢さんは、
いや、お父さんががっかりした。
お父さんががっかりした
がっかりした。商業高校しか入れなかったみたいにしてなんだけど、お嬢さんはね、そこで商業高校っていろんな資格取れるじゃないですか。
いや、取りますよね。
もうね、資格に目覚めちゃって。
あ、すごい前向き。
うん、だから先生に言われる資格ばっかりじゃなくて、どんどんその上級までいろいろ目が向いて、そちらに目が向いて、
すごいですね。
あでね、大学ね、普通の大学に行ったんですけど、その時はもうね、大学出る頃にはもう資格のね、はい、女王みたいになってて、もうね、就職は引く手あまたみたいなこと
です、ね、すごいですね。もうなんか高校からもうずっと
資格を、だから、だから商業高校に入って、はい、その資格に目覚めたっていうところがすごいんだけど。
それはすごいですね。
でも女性、まあ、女性だと資格を持ってると強いですよね。
まあそうですよね。
そういうことあって、もう私なんかも感心しちゃいましたけど。普通はまあ、お父さんがっかりしたって言うんだけど最初高校受験失敗してお父さんのせいだってね、自分のせいだと思ったんですよ。まあ、で海外の赴任から帰ってきたの娘ですから。
あ、だからお父さんが自分のせいだと思ったんですか。
思った、最初は思ってたんですよ。だからがっかりしちゃって、はい、娘どうかなって思ってたんだけど娘さんはね、すごいですよね。普通お父さんのせいにするじゃないですか。
いや、しますよね。
なんでこんな風になっちゃったんだろうみたいな。
そうですよね。
ね、商業高校しか入れないみたいになってね、普通だったらそれで文句も出てお父さんのせいにもしてとか、
そうですね
いうことになりますから、
ね、なりますけど、優秀ですね。
優秀ですね。
でもその学校の資格もいっぱいあると思うんですけど、はいはい、それ以外にも目をつけたっていうのが、
目を向けてもうね、どんどん資格取られたんですよ。
さすが
すごいですね。
さすがですね。
びっくりしちゃいましたよ私なんか。だからこれってまあ、よく先代はね、
はい、
全てのことには意味があるって言ったんですよね。でも高校落ちてね、意味があるのかと思うじゃないですか。
いや、その頃って言ったらまだ15、6でしょ。
そう、意味合いなんか見つけられないですよね。
な
んで私はこんな目に遭っちゃったんだろうっていうんだ。
私だったらやっぱりお父さんのせいにしちゃって
、いやだけど周りのせいに全然しなくてっていうね。だからこれでもね、ついつい周りのせいにしちゃうっていうのは、
いや、しちゃいますよ、
まあ我々大人でもそうですよ、ついいろんな境遇にね、
そうですよ
置かれたらどうですかね、周りのあれがダメだからとか、これのせいだからとかしちゃいますよね。
しちゃいますよ。もう、もうちょっとお金あったらなとかさ、
ね、
いろいろ思いますよ。
そう、お父さんのお金がないから自分はこんなもんしかないできないんだみたいなこともね、塾にも通えないとかさ、もういろんなことありますもんね。
ありますよ。
だけどね、これ環境のせいにしないっていうね、この生き方すごいなと思いましたよ。でこれ昔はね、ベストセラーになったかな、置かれた場所で咲きなさいっていう本があったじゃないですか。
ありましたね、
あれ素晴らしい本ですけどね。
2012年ぐらい。
あ、そうですか、渡辺さんっていう方の、
はい、
ご本ですけどね。私もあれ知ってますけど、あの方もね、随分ご苦労されて、
はい、
ねえ、やっぱり それが元でこの本を書かれてるんじゃないかなと思うけど、枯れた場所で咲きなさいっていう言葉、このこの、ね、だから先ほど私がお話した宗教高校に入った娘さん、まさしくこれをやっておられるかなと思いますね。
ね
え、うん、
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。本気を聞いていただきました。
渡辺さんの著書の中にもありますよね、環境のせいにするのをやめるっていうことだけどね、環境のせいにしないことは分かってても、すぐすぐそれができるとは限らないじゃないですか。
そうですね。
ねえ、だからそんな時は無理に花を咲かそうとするんではなくて、根を下に下にと下ろして次に咲くための準備をすればいいっていうふうに言ってますよね。
あ、いいですね。
ねえ、ちょっとすぐすぐ、ね、咲かせられない
、
ね、多分私の知ってる娘さんもこれ、資格を取ろうってね、その時にはすごく勉強したと思うんですよね、
はい、
もう大変ですよね。だからその時には下へ下へと多分根を張るで次に花を咲かせる準備をしたかなと思うんだけど
ね。え、まあ多分一つ受けて受かって、一つ受けて受かったって、やっぱりその繰り返しがもしかしたら楽しくなったの
か、ね、うん、楽しくなっていったんじゃないかなと思いますね。あ、で自分はこういうことができるんだって多分ね、
はい、
なったのかなと思いますけど、ね、え、すごいよね。まあだから環境のせいにするのをやめるっていうことだよね。でついやっぱりもっといい場所があればとか、
はい、
周りがこうだったらとか、そうね、外にこういろんな理由を求めてね、しまうっていうことが多くなりますもんね。
多くなりますよ、これはね。
だけど、まあ、今この場所で自分には何ができるのかっていう、
はい、
それが見出せるとね、まあ心気持ちの平安っていうか、平和にもなるね。文句不平不満を言ってるんではなくて、もっと何かできることが見つけられるとね、
はい、
多分心の充足感にもつながっていくんじゃないかなと思いますけどね。ねえ、これ素晴らしいですよね。あと、まあいろいろ生きる場所っていうか置かれた場所っていうのは選べないってことがよくありますね。
ありますね、
例えば生まれてきた環境、家族なんてのはね、
はい、
選べないですからね、自分はね。
うん、
本当は魂の部分ではね、もう選んできてるんですけどね。本来の意味は選んできてるんだけど、だけど実際には物心ついてからでは選べないですよね、はい。これはやっぱりそこの場所何か意味があって、そこにいるんだっていうことですね。その意味合いに気づけなくても、どんどんと、まあ、私は気を受けることで見合いに気づけてくるっていうこと、もあるんじゃないかなと思っています。マイナスの気がね、邪魔してくるとね、
はい、
その意味合いに気づけなくなっていくってことあります。不平とか不満とか環境のせいにいろいろしたくなったりする自分が出てきたりする。で、マイナスの気ってどんどん溜まっていきますから、次から次といろんな良くない気を引き込んできてね、つい怒り不平不満、いろんなそのネガティブな思いに苛まれる、
はい、
その状態だとなかなかね、そこから意味合いが見つけられなくなりますね。だからそういう意味ではね、気を受けるっていうこともとっても大事。まあ新機構のエネルギーが、そういうマイナスの気を光に変えてね、
はい、
いきますので、意味合いに気づけたりするってことがあるんですよね。ぜひ新機構も取り入れてもらうといいかなと思いますけど、 渡辺さんの話ではどうしても花を咲かせられないって時は根を下へ下へと伸ばしましょうっていうね、これいいですねやっぱりね。
そうですね、うん、
だからそういう時にはやっぱりそういう方はね、そういう時でもありますから、新機構もしっかりと受けていただいて、根を下へ下へと伸ばす感覚でね、気を充電してもらうといいのかなと思いますね。そうするとマイナスの気も外れていって、ある時にパッと花がね咲かせられるということになるのかなと思います。気も利用していただくとね、だからいいのかなと思いますね。
ある会員さんの話なんですけどね、お母さんといる時間っていうのがすごく苦痛で、お母さんのお話を聞くのがねもうとっても辛かったっていう方がおられるんですけど、実はその方が考え方も変えて、気を受けてから、お母さんと、会話をするようになるとですね、なんか捉え方が変化して、今まで苦痛だったのが、こう苦痛でなくなってきたっていうんですね。でお母さんの時間をなんか大切にできるようになったっていう方がおられます。
これもだからお母さんね、せいにしてたらなかなか変わらないんだけど、自分の気を受けるって自分の気を変えてたんだね、
そうですね。
そうすると自分と自分の周りが気の変わると、お母さんも変わったりするからね、自分の捉え方も変わったりして、両方が効いてきたかね。ああそうですか、よかったね。家族そういうところからね光が増えていくっていうのはね、よくある話だから、参考にしていただくといいでしょう。今日は、置かれた場所で咲きなさい、そんな話をね東京センターの佐久間一子さんと話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。